まあ、喜びの叫びを知ることとは本当の幸福の土台であるとここで書く記されています。まあ、旧約時代においてよくラッパが吹き流されたことについて書き記されています。結局救われた人々が、まあ、主の奉仕のために、あるいは礼拝のために、彼らは呼び集められるためラッパが吹き流されたのです。この神の民がラッパの響き渡るのを聞いたとき、お互いに主を褒めたたえるために大急ぎで喜びながら集まりました。まあ、主を褒めたたえることは彼らにとって贖いのために、心から主に感謝し、また主の御入りと絶えざる御臨在を感謝する大切なことがあったんです。まあ、ここで幸いなことよ、喜びの叫びを知るためはとあります。知ると書いてます。聞くじゃないんですね。喜びの叫びを聞くと書いてない、知ると書いてます。ちょっと違うだと思うんですね。何かを聞いてもすぐ忘れられる可能性があります。知ることとはちょっと違うんです。信ずる者は霊的な識別能力を持っており、そして生きる幕の神を知っているのであり、自分たちの救いを確信しており、イエス様を通して与えられた宝物を知っています。例えばエペソ書の1章の3節にこの宝物について次のように書かれています。341ページです。エペソ書1章の3節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、まあ、これは初代教会の切なる願い、また祈りでした。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて手にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ここで、まあ、過去形使われていますね。いつか死んでから祝福されるであろうのではなく、もうすでに祝福されたのです。イエス様によってすべてが与えられているからです。まあ、今日、まあ、現代美術において、ただ2、3の色のしぶきだけから、まあ、作られている絵があります。まあ、それが何を意味しているか聞かれると、もちろん私たちは頭を振りさっぱりわからないと告白せざるを得ません。それと全く同じように、イエス様のことを述べ伝えられる時の未信者の状態も50歩100歩でそれほど、まあ、変わらないと言えましょう。救われていない人々のことについてパウロは、コリント第1の手紙の2章14節に次のように書いたのです。292ページです。292ページ。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。まあ、いわゆる知者や 博識な人にとって聖書の福音全体は理解できません。どうしてであるかと言いますと、隠されているからです。理性でもってつかめようと思えば無理です。まあ、イエス様は、主なる神は意識して隠してくださったとはっきり言われたことがあります。マタイ伝の注意書の中で、まあ、イエス様は祈りの中でこの事実について次のように言われたのです。マタイによる福音書の注意書注意書の25節です。天地の主であらう父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。まあ、だからこそイエス様は立派な聖書学者たちに、あなた方は子供のようにならないと決して救われません、天国に入れません。自分自身の低くしたくなければ御子らにされてしまいます。私たちは啓示あるいは表していただくことを必要とします。さもなければ我々は何者も見ることができないし、何者とも知ることができないし、もちろん間違った方向に行ってしまいます。まあ、主はその道を我々に示してくださらなければなりません。ダビデという詩編の作者は次のように告白したのです。中6編の中1節ですけれども、ここでも、まあ、この主の喜びについて書かれています。842ページですが、842ページ16章の中1節です。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。まあ、あなたは私に、それだけ考えると素晴らしいではないでしょうか。万物の作る主、万物の支配者は一人の人間を大切にするお方です。主は人間ののけものにしようとしませんし、愛と恵みを持って一人一人に恵もうと望んでおられます。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。結局主の近くに人間の心は満たされます。主が命の道を示してくださらなければ人間はダメになります。不幸になります。絶望してしまいます。命の道が示されなければ将来は本当に真っ暗闇です。人間の道の執着とははっきり死であると聖書は言ったんです。主の道は命の道であり、人間の道とは死の道です。ソロモン王は箴言の4章の中2節に、この人間の道について次のように書いたのです。986ページなんですが、986ページです。箴言中4章の中2節です。人の目にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死の道である。まっすぐに見えるけど、その道の終わりは死の道です。 いろんなことで悩んだり苦労したりする人々はどうしてかなぜかと聞くんです。自分の導かれた道はまっすぐに見えないからです。横道ではないかと考える人もいるでしょう。けども無駄なことは絶対にありえません。主の目から見ると、もし主が導いてくだされば、その道はもちろんまっすぐな道です。命の道を示してくださることこそが最も大切です。まあ、ダビデは喜んで、あなたは私に命の道を知らせてくださるお方です。例えば私たちは未信者を祈り会に招くことができるし、イエス様を知らない人々を福音集会に連れてくることができるし、またいかにしてイエス様を知るようになったかということについて証することができる。けど結果は一体どういうことなのでありましょうか。まあ、失礼にならないようにという理由で人々は来ていろいろなことを聞くかもしれないけど、その人々はイエス様ご自身の経験した時に初めて、まあ、理解することができ、把握することができます。すなわち本当の意味で喜ぶことができるようになります。その時初めて、まあ、そういう方々は喜びの叫びを知るようになります。本当の意味で喜ぶことができるようになります。まあ、喜びの叫びを知ることは大切だと詩編の作者は言っています。私たちはイエス様の恵みについて、イエス様の忠実さについて、イエス様の愛について考えると、喜びのあまりどうしていいかわからなくなるほどなのでしょうか。第2番目の誠の喜びの根拠なるものとは、詩編の89編に戻りまして、中6節に、主よ、彼らはあなたの御顔の光の中を歩みます。まあ、暗闇の中で歩まなくてもいい。ということです。御顔の光の中を歩むということは、主によって愛されていることをいつも意識していることを意味します。愛されている、いつまでも愛されている、これこそが誠の喜びの源です。生きる誠の神は我々を愛しているのさ、これはいくら考えても信じられないことでありましょうけど、動かすことのできない素晴らしい事実です。だからこそ我々は喜ぶことができます。自分は立派になったからじゃない。主は私たちのようなダメなものを愛し続けてくださるからです。まあ、イエス様は救うために来たと言われたのです。ルカでの中級書の知説に、まあ、ザーカイが導かれ救いに預かるようになった後でイエス様は次のように言われたのです。結局イエス様に出会っていない人々はこのような誠の喜びを知りません。どうしてであるかと言いますと、まだ失われているからですけども、イエス様は失われた人々のために来たとここで書いてありますね。中級書の知説、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。まあ、イエス様の関心地は失われた人々です。イエス様によってまだ救っていただいていない人々は、その まあ、人々はそのことを知っているいようがいまいが、またそのことを認めたいと思うが思いまいが、失われた人々であると聖書ははっきり言っているのです。したがって喜びの叫びを知れません。失われているからです。まあ、聖書の一番よく知られているヨハネ伝三章の中国説に、神は実にその一人を与えになったほどに弱愛された、それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。滅びることなく永遠の命を持つことこそが主の切なる願いであります。まあ、救われていない人々は裁かれている、もうすでに裁かれていると三章の中八節に書いてありますね。御子を信ずる者は裁かれない、永久的に裁かれないけど、信じない者は、本当はね、信じたくない者は神の一人の皆を信じなかったので、すでに裁かれているとあります。最後の三十六節、御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまることあります。まあ、救われていない人間は神の敵です。けど自分の債務を意識してイエス様の身元に来て、イエス様に信頼を置く人は本当に喜ぶことができます。この最初の一章の中で、この誠の救いの内容についてパウロは次のように書いたので、358ページです。この